皆さん、
こんばんは。
サンセットファームレディオ、うん、第104回目、うん、サンセットファームの順平と
浩平と
直樹です、
はい。いつもの通りこの3名でお送りしていきたいと思います。
はい、
では早速なんですけど、まあ、うん、今日雨すごかったですね。
今日の雨沖縄すごかったね。
すごかったですね。すごかった。今インスタライブと、うん、YouTube で放送してるんですけど、インスタライブの方でちょっとコメント、はい、大雨大丈夫ですか、はい、台風大丈夫ですかっていう声も上がってきてるんですけど、
はい、まあ、ね、
今ちょっとね、雨が上がって、まあ、ちょっと太陽も見えてるかなって思うところなんですけど、
う
ん、
はい、もうね、作業中はね、
はい、
雨靴を履いて作業しますけど、基本的に、
はい、そうですね、
はい、もう雨靴の中に水がもう入っちゃって
る。水たまりがあってね。
ねえ、
もうすごい水たまりがもう。
ということは雨靴の機能は
もうないですよ。足の中びっちゃびちゃですよ。
ちょっと重くなってるみたいな。
重くなって
る。これ農家あるあるですよね。
農家あるあるで、
ね。なかなか強い雨靴がないというかね。
そうですね。
すぐ劣化しちゃって、その劣化した部分から雨が侵入してくるっていうのがよくあるあるなんですけど。
どうですか、その今日の豪雨を例えたら何ですか、直樹さん。
今日の豪雨を例えたら。
すごいな、無茶ぶり。すごいな、光栄さんのゲリラ。ゲリラ。ゲリラの無茶ぶり。
あの時の涙みたい。
あの時の涙。いつ流したの？あんなにすごい涙はまだ、人生でもまだないかもしれない。
直樹さんの中であるんですよ、涙を流した瞬間ね。
僕もありますからね、涙を。
流
すこともあります、あります。
なかなか流さないですからね。
ありますから
ね。ハテナしか思いつかないけど。
ハテナ？ハテナしか思いつかないで、また、すごい角度ですよ、直樹さんの。まあ、直樹さんらしいですけど、
はい、
まあ今雨ね、大丈夫なので、やっと落ち着いたので、
うん、
また天候がね、回復するといいなとは思うんですけど、まあ、ファームの方も、ちょっと、雨が結構すごくて、
はい、
ちょっとまあ、18時にクローズして、今ここに僕たちもいるんですけど、
うん、
まあ、ひまわりがね、だんだんだんだんまた違うブロック、オレンジブロックでしたっけ、あっち、
はい、
オレンジブロック、新しいブロックがね、咲き始めているのでね、
うん、
そちらの方も楽しみにしていただきたいんですけど、
は
い、
ね、
皆さんぜひね、インスタのストーリーぜひチェックしていただけたらなと思います。
はい、
あ、なんか、インスタのコメントで、
うん、
水色が色落ちしてまた綺麗ですっていうコメント来てますね。
ありがとう。
今日ね、小江さん、はい、水色 ね、はい、
ね、
僕もね、ちょっと今緑なんですけど、ちょっとインスタライブ見てる方、はい、わかりますかね、これもね、ブルーに染めたんですけど、やっぱどうしてもあの色が、あのブリーチがやっぱ弱くて、それで今グリーンになってる状態で、
そうなんです、
はい、でまたね、直樹さんも今日ブルーにする予定なんですよね。
もうね、あの娘と息子がね、
はい、
小学校に迎えに来てって聞かないんですよ。
え、どうしてですか。
なんかね、お父さんの髪を見せたい、うん、
すごい、
友達に見せたい、
はいはいはいはい、なるほど、
迎えに来て迎えに来てってずっと言って
る。なるほどなるほど。あ、実際迎えに行かれたりするんですか。
いや、だから行こうかなと思ってる、
うん、あ、まだタイミング合ってなくて、うん、っていうことなんですね、まあ、
金髪でもそこそこいろいろ言われるんですよ。
あ、まあまあ、
髪の色、僕髪型よく変えるじゃないですか。
はい、確かに確かに、
よく髪型変えるたびにね、うん、やっぱあの子供たちのね、
うん、
友達にはね、すごい面白いって
言
ってもらえるんです。反応がいいんですよ、
まあ、子供ね、結構あの反応いいですよね。
確かに、
僕の娘もあの学校一緒に登園してるんですけど、うん、もうパパ帽子脱いで見せて見せてっていうぐらいやっぱ、まあ、言ってくれるので。
一応ですね、株式会社なんですけど、はい、僕ら株式会社の、
そうです、ね、社員として働いてるんですけど、
社員の社員ゲットね、代表がここに3人います。なんだこの髪だ
よ。みんなバラバラっすけど、光栄さんが水色、直樹さん黄色、ね、僕がグリーンだって言って、
ね、みんな YouTube でアーカイブ見たら、はい、どんだけ髪の色ないんだっていう。
確かに確かに、
ね、思うと思うんですけどね。
以前はね、直樹さん紫だったんで、
そうそうそうそうそうそうそう、
まあね、いろいろまたいろいろ変わっていくんですけど、
変えていきましょう。
はい、まだブルーになってるかをね、また2年目、まあ、今後話していきたいんですけど、
ね、髪がある限りはね、
髪がある限りは、
髪がある限り
はそうですね、はい、もうだ多分そう、もう5年後ぐらいなくなってるでしょ。
もう今で宣言しときますけど、はい、僕はもうなくなったら上にかかるんで、植えますもん、
髪の毛も植える方法で、は
い、もしかしたら電焼菊より植えるかも
やば、
確かに本数的に多い。確かに本数的に多い。何万本ってありますからね、髪の毛はね、
はい、
そしたら僕もちょっと検討させていただきましょう。
何が何でも子供たちの人気を守っていこうかなと。
なるほどなるほど。髪の毛も栽培していこうかな。なるほど。
生産販売していこうかな。
生産販売。生産までは販売。買ってくれる人がいるんだ。ちょっと 池原ファンではね、直樹さんの髪を買ってくれる方もいらっしゃるかもしれない。直樹さんも販売していきましょう。まあまあ、ね、いろいろ髪などをいじってるんですけど、はい、まあ、ちょっと冒頭でね、ちょっと話したいのが、うん、僕先週ですね、先週がまあスタートした、うん、淳平ファミリーが、うん、フォロワーさんのお店に遊びに行こうという企画が立ち上がって、これ実はですね、まあ初めての方もいらっしゃると思うんですけど、はい、僕の妻が、うん、ちょっと日曜日、うん、せっかくね、こんないろんなつながりがあるので、もうフォロワーさんのお店、うん、ちょっと遊びに行った方が面白いんじゃんみたいな。
おぉ、素敵な提案ですね。
いや、ありがたいですね。
素敵なね。
それをね、実際もう、妻もノリノリだったので、じゃあ早速やろうって言って、募集したところ、まあ、情報をいただいて、うん、それで行ってきたんですけど、ちょっと那覇の方に、子供食堂、今回ちょっと変わってて、うん、ビーガンの子ども食堂で、はい、それでフードロスだったり、はいはいはいはい、あと動物性の食品を使わずに、うん、お弁当を作っていただいてたんですけど、美味しかったですね、すべて、う
ん、美味しいとか分かるんですか、高橋純平さんは。
そうですね、大丈夫ですか。基本的に
ビーガンとかもあれすごい。
そうですね、一言言いたいんですけど、はい、ビーガンって言いたい。それだけです。
いや、もうなんかね、嫁さんがね、はい、こうせっかくだからフォロワーさんのお店行こうとかね、なんか幸せなことばっか言うからいじめたくなっちゃいますよね。
なるほどなるほど、おめえ味わかんねえだろっつって。確かに味はバカです。確かに。だけど幸せなことに何食ってもうまいので、はい、それはありがたいですけどね。いや、本当にまあ僕の感覚ですけど美味しかったですね。まあ、ゴーヤーチャンプルーと、あと沖縄そばの麺を使った、まあはい、ナポリタンというか、うん、あとメカボを使った和え物だったりあったんですけど、バリエーション豊富で漬物もあったんですけど、うん、まあ、めちゃくちゃ美味しかったですね。
なるほど。
はい、しかもなんか子供の分、ね、子供食堂って言ったら、うん、子供の分しかないと思ってたんですけど、うん、まあ、僕たち、夫婦の、うん、もいただいたので、
十分楽しめるみたいな。
いや、もう楽しかったですね。
ぜひ皆さんにも行っていただきたい、
ね、ぜひぜひ、はい、ですね、インスタグラムで、配信してるんですけど、う
ん、紹介してるんだ、
はい、うん、那覇ビーガン食堂で検索していただいたらぜひヒットするので、行っていただきたいなと思うんですけど、まあ、このつながりはですね、まあ、イベントがファームであって、うん、そのつながりで、うん、仲良くなった方がいて、うん、はいはい、でそれで今回参加してっていう感じなんですけど、うん、まあ、他にも情報をいただいたので、うん、まあ、毎週毎週ちょっと行こうかなという、うん、次はどこ行こうかなというのを ね、ちょっと考えてるんですけど、
楽しみ楽しみ。
いや、もう楽しみですね。直樹さんもなんかそういうの行った方がいいんじゃないですか、せっかくなので。なんでちょっと後、なんかちょっと引いたんですか、ちょっと。
ちょっと、そうっすね。まあ、タイミングが合えば。
ああ、そうですね。
はい、行きます。
新しい出会いを求めてね。
うん、前髪切りすぎましたよね。
急な角度。急なカットに来ましたね。
確かに。そこそう、まあまあ、一応個人的に自分で来ちゃったから、
うん、なんかね、YouTube とかインスタライブで見てる方気づいてないと思うんですけど、
はい、でしょう
か、これぐらいの距離から見ると、うん、はい、実はですね、すきばさみで行ってるんです、ね、
は
い、
なるほど、
ギッタギタですから。
ガチガチ。
確かに遠かったら分からない
です。ズバって見えてると思うんですよ、皆さんからはズバって見えてますよね、はい、確かに僕から見るとギッタギタです。
近くにはやらないでください。
なるほど、なるほど。なるほど。それだけは、つって、それだけは近寄らないでくださいね、みたいな。まあね、皆さんぜひね、ね、ここいいですよとか、はい、うん、私、僕の、ね、うん、お店に来てくださいっていう、ね。
行くんですか、そしたら高橋ファミリーが。
行きます、はい。もう日程合わせて、ぜひ行きたいな。
皆さん聞きましたか、もう本当に。
いや、行きたいんですよ。
高橋ファミリーから金巻き上げてください、ね。
言い方。言い方。だけど、呼ぶ方に関しては嬉しいかも、はい、ありがたいかも、
ね、本当にもうね、
呼びづらいから
一番高いコースを進めてください。
知らずに行って、ああいいっすいいっすねっていうかもしれないですね。確かに、まあ、いろんな、ね、声もあるので、うん、まあ、毎週毎週行きたいので、はい、ぜひ参加したいので、うん、まあ、またね、なんていうんですか、来ていただく、ねね、フォロワーさんいっぱいいらっしゃるんですけど、うん、なんかちょっとでもお返ししたいなというか、うん、そういう思いも、
素敵だね、
俺も言いたいのね、
いい、なんか高安ファミリーっぽい、
は
い、
あ、本当ですか、
いい、いい、
嬉しい、
すごいいいと思う。
ちょっとね、もうみんなで楽しくワイワイできてるので、うん、でしかも僕たち近場とか関係なしに、うん、もう那覇だったり名護だったり、もうどんなとこでも行くので、うん、
いいね、
はい、もうぜひぜひあんま気負いせず、ちょっと教えていただけたらなと思いますので、ぜひ情報ください、 ぜひね、ね、そうそうそうですよ、うん、でまたね出かけることもまた今から増えると思うんです、うん、まあ自粛、まあコロナもね、うん、ちゃんと注意しながらっていうことなんですけど、うん、ちょっともう早速バタフライピーのことについて、うん、
バタフライピー、
続いて話していきたいんですけど、はい、ついにですね、うん、ファームの隣の畑にある、うん、バタフライピーの畑がついに開花しました。
お
ー、いや綺麗に咲いていますね、うん、先週土曜日1個目開いてますもんね、
う
ん、
そうだね、う
ん
う
ん、ユートがずっと剪定してて、うん、でついに、うん、あれは一重咲きですもんね、
一重咲きですね、
一重咲きで綺麗にね、うん、また今日もまた増えてましたね、
増えてましたね、どんどん咲きますよバタフライピーは、
あれが満開になるってすごいですね、めちゃくちゃ綺麗ですよね、
満開みたいな、ね、ファームがブルーになるって考えるといいね、
いいですね、なんかひまわりの黄色とブルーの花を合わせてまたね、ファームの魅力をどんどん配信ねしていけたらなと思うんですけど、
はい、咲く場所って結構バラバラだもんね、
そうそうそうですね、
根元の方からちょっと咲いたりとか先端の方咲いたりとか、
ね、確かに確かにバラバラですね、
結構見てて楽しかった、
だからここからねもうバーッと咲いていくので、ね、そちらもね皆さん積み放題になってますので、
どうですかこのバタフライピーの勢いよく咲いていく感じの奥さん例えで、
例えで、おお今日例え今日すごいですね、例え多いな
今日の奥さんの無茶ぶり多いですね、
今日はどういう例えなんだろう、
例えいきましょうか
あの時の直樹さんの晴れやかな笑顔ですかね、
あの時
いつの時なんですか
それもわからない満開、満開みたいです
ね、満開な笑顔にね、
まんまじゃないですかまんまじゃないです
か、
古き良きじゃない
ですか、古き良きなんですか、面白い面白い、まあ、バタフライピーといえばですね、うん、ついにパルコシティに、7月1日から、ポップアップ、ショップを、オープンするということで、うん、バタフライピーカフェ青いという、店名といえばいいですかね、うん、店名になっておりまして場所が、うん、パルコシティの3階、うん、グリーンゾーンヨギボーストアの前特別、特設会場となっておりますので、皆さん、ね、
いつからですか、
7月1日もう明後日ですね、
明後日から、
はい、木曜日から8月1日の日曜日までオープンしております。で営業時間がですね10時から、夜の8時までとなってますので、
うん、沖縄でバタフライピーの専門店が、
そうですね、県内初、
まあ1ヶ月ですかね、ポップアップなんで、
はい、この期間しかないのでぜひね皆さんで足を運んでいただけたらなと思いますので、
しかもサンセットファームが出現するかもよしないかもよっていう話ですよね、
そうそうそう、もうそれね、もう話し方
ですね
だって僕たちが一番楽しみじゃないですか、なんだかんだね、いやね、ちょっと楽しみなんですよね、なんかバタフライピーのドリンクはもちろんカフェっていうぐらいですから、うん、なんかねスイーツとかも ねちょっと楽しめたらなと思うんですけど、
俺とかあそこでなんか飲んだり食べたりしてたら目立つよ、
ね、目立つ、めっちゃ目立つかも、だからマリアちゃんも一緒にいたら余計な、
確かに確かに、夫婦でいたらね、
小江さんね、マリアも髪青くしてもらおうかない
いんすか、女性女性がなかなかね、
あの顔でブルーじゃんアニメのキャラみたいな、
確かに確かに、今日なんか仮装パーティーやったんですかってなりますからね、
なるなる、
いやちょっと見てみたいですね、うんうんうん、みんなでねブルーにしてたら面白いですね、
いや面白いかもしれないですね、
面白いですからね、うん、いやだけどなんかそういうバタフライピーをね堪能できるショップがあるっていうのは、うん、僕たちとしても嬉しいですし、うんうん、なんか毎週通っちゃうかもしれないですね、下手したら、
あ、下手したら、ね、ちょっと楽しみですよね、
はい、また詳しい情報はですね、バタフライピーカフェ青い、うん、でインスタグラムで検索していただけたらなと思いますので、うん、ツイッターのなどでもね、うん、情報を配信してますので、そちらの方も見ていただきたいなと思うんですよね、まあ、今僕たちバタフライピーを実際育ててるわけじゃないですか、うん、もうミーティング、先週あったミーティングでもバタフライピーの可能性がもうどんどん広がっていくというか、うん、それを未来を見据えてね、うん、またこの花が開いたっていうのは、うん、もう本当に感慨深いなっていうのがあって、
あ、そういう話を、はい、じゃあニューデメディアは2
年目もいろいろ、はい、話していきましょうか、
楽しみ、
こ この時間はサンセットファームレディをお送りしております。では一人目はですね、バタフライピーの可能性についていろいろ語ってきたんですけど、あ、なんかコメントでですね、はい、農家の雨対策などを聞いてみたいですというコメントが来てるんですけど、実際どうですか、雨対策ってありますか。
やっぱり基本的には畑って、まあ、花の場合も野菜の場合もそうだけど、うねっていうね、
はい、
こうちょっともこってこう、はい、ね、上がってる部分を作って、はいはい、まあ、水の被害ができる限りないように、うん、で、あの大きいね、うん、雨がざっと降っても、
はいはい、
まあ、水が流れるようにっていうようなことが、うん、まあ、基本的には挙げられるんでしょうけど、そうですね、まあ、そこから雨が降った後に関しては、まあ、やっぱり植物によってね、
うん、
いろいろ変わってくる、水が必要な植物もあれば、うん、ありすぎると根腐れしちゃうっていう植物もありますのでね、
そういうのが難しかったりしますからね。
その辺がね、農業っていうのはやっぱり何年やっても分かんないですよね。
いや、分からないですよね。だって高江さん何年やって
る？15年。
15年。直樹さんは？
10年。
10年ぐらい。あ、じゃねえよ。直樹さん13年ぐらいじゃない。
そうだね、うん、まあ、うちの会社以外でも考えるとそうかもしれないよね。
いや、それぐらいやってもね、うん、もう全然もう本当にその年その瞬間で分からないことというか、
そうだね、何年やっても分からないっていうことを例えるとどんな感じですか、直樹さん。
すごいな、今日の直樹さん、
直樹さんのゲリラ豪雨すごいな。
あの時の恋ぐらいですかね。
あ、どの時の
全部自分の過去の話ばっかりでしょ。
それ聞かせてもらえるんですかね。
ないです。
それはね、ファームに来ていただいて、もしかしたらね、もしかしたら聞けるかもしれないので、
そこはもう皆さんの楽しみ方で。
はいはい、はい、なるほどなるほど。あ、なんかあの最初出遅れたのですが、うん、3人髪青じゃないですかっていう、うん、青じゃないみたい、てんてんてんみたいな。そうなんですよ、直樹さんだけがちょっとね、直樹さんもちょっと 今青を出遅れてる状態なんですけど、そ
うそうそう、今日ちょっとやろうかなと。
今日ちょっとやって、まあ、今週中には、ね、みんな全員 ね青にする予定なんですけど、まあね、出遅れたということなんですけど、まあ、うん、バタフライピーがついに咲いたので、うん、みんなでブルーにしようかと、プロモーションも含めて、ね、はい、
面白いかもね、みんなでブルーにしてもさ、はい、髪質とか、はい、そういうものでちょっと色が違うとか、
は
い、
あ、そうですね、確かに確かに
あるんだろうね、
はい、
うん、
僕も実際ね染めたんですけど、うん、高円さんの水色ブルーは全然なかったので、ね、
あの僕髪の毛も細くて髪の毛も少ないんですよ、
はいはいはいはい、
なのであのすごいんですよ、
色が早いってことで、
金髪もそうなんですけど、う
ん、あ、なんか早いって言ってましたもんね、
金髪もすぐあのまあね、抜けるし、
抜けるんですか、うん、あ、なるほど、
水色もとんでもなく入ってるね、こうやって見ると ね
かなり、ね、だってこれやって2週間ぐらいですか、1週間2週間、
うん、そうだ、ね、2週間
2週間ぐらいですかね、
うん、
その時も本当に真っ、まあ、本当にブルーというか、う、ね、スカイブルーというか、
どうですか皆さん、次僕何色がいいですかね。
そういいですね、次なんかおすすめがあればね、
ぜひぜひとか、まあ、あとこの後青にまつわるちょっとプロジェクトももう一つあるんですけど、それが終わったらですね、
色を変えていこうかな
と。飽きました。
もう2週間で2週間で飽きちゃうみたいな。子供ね、せっかくね、
冗談ですけどね、
子供がね、このブルーを見せたいはずなのでね、それまでちょっと我慢していただきましょう。そうですね、他にもあの農家の雨対策はもう本当にあの従業員、まあ、ファーマーとしてはもうカッパを切るぐらいですもんね、
う
ん、
作業としてはそうだもんね、
う
ん、
そうですよね、
雨の中でも、まあ、ただ農業多くの場合雨の日休むっていうのが多いよね。
あ、まあまあそうですよ ね、うん、大体そうですよね、うん、僕たちはもう台風直前までやってますから、ね、
台風だろうが何だろうがやって、
なんだろう、台風の日は大体出勤だから。
そうですね、
台風の日は必ずね、もう、うん、そうそうそうそう、対策のためにも、
はい、
まあ、皆さんから見たら僕らもねすごい仲良く仕事してるように見られるかもしれないですけど、はい、まあ台風とかね、うん、もう出勤して、うん、そう悪天候の中でも仕事してっていう風になってくると、うん、皆さん分かってる通り、まあ、家族にはだいぶ叩かれます。
確かに、
そうですね、
だいぶ言われますよね、
こんな時に行くのみたいな。どうなん
だ、こんな時に仕事すんの。
まあね、これも農業ならではの、まあ、農業以外にもね、ちょっとね台風の時に困る職種もあると思うんですけど、多分それはもうあるあるかなと思うので、職種によっては
そうですね。
で、あ あとですね、あの、うん、植物に関しては、まあ、伝承菊やひまわりはネットでね、うん、ネットを上げて、それで、なんて言えばいいんですかね。
強風とか、倒れないように、まあ、水のね、水流に、ま、負けないようにするっていう。うんうん、
そうそうですね。まあ、それでね、まあ、伝承菊はまあ、施設栽培というか、ネットの中で栽培してるんです、うん、ですけど、ひまわりに関しては露地栽培なので、うんうん、もう、風がもろに当たっちゃうので。
そうそう、去年なんかはもう台風で倒れたもんね。
バキバキ降りてましたね。懐かしいですね。そうそうそう。だけど、あれ、1年経たない、まだ。
経たないんだよ。8月だから。
経たないですね。うわ。
で、折れたひまわりを皆さんさ、すごい、優しい心で収穫してくれて、お持ち帰りになってくれて、
そうそう、
花びらが一個もないものを持って帰ってくれた方とかいらっしゃったもんね。
いや、いましたね。
自分が植えたんですとか言
って、うん、であれでね、僕たちの花の概念がね、180度変わりましたね。
やっぱり綺麗な花よりストーリーがある花が最も美しいんだなと、
いや本当ですよね、
思いましたよね。
いや、あれね、でやっぱそういう風に収穫してくださる方もいらっしゃるといるんですけど、まあ、雨の日にうん、写真撮りに来てずぶ濡れになりながら、うん、また写真撮って収穫するっていうのもまた
いるもんね。
なんかいろんなこと考えさせられますからね。
本当そう、
うん、何が楽しいのか、あ、なんていうんですかね、この僕たちの感覚としてなんか覆されるというか、うん、なんか何が正解かというか、うん、その面白さっていうところをどこに感じてるっていうのがね、人それぞれなんだなっていうのをもう常になんか感じるというか、うんうん、はい、ありますからね、うん、あ、コメントでトラックをブルーにしたらっていう、
おお、
外がなんか外が黄色、外が黄色でな、え、ブルー、え、どういうことなんですかね。これちなみにマリアさんからの、あのコメントですね。
マリアさんからな。
これ外がブルー。
メリちゃん本当さ、うちの車になるんだよ。
そうですね。そうですね。まあどういう風になるかね。あ、こんばんはっていうコメントも来てますね。
はい。
そうですね。いや、まあね、それぞれで、まあ、まあ、ブルーにしようかな。まあ、僕たちのブルーの象徴的が、まあ、ビートルもそうですけど、うん、まあ、あのカラーに、まあ、色、カラーを揃えるっていうのも確かに、ありかもしれないですね。
うん、そうだね。うん、
そうね、簡単に今はね、スプレーとかでできるので、
そうだね。
ちょっとね、直樹さんの髪もスプレーで。
直樹さんが乗る車もやっぱり
こう、
なんか僕が選びたいな。
あ、いいですね。
ね、
ね、ていうかね、浩平さんがあのインスタのストーリーで上げてさ、
メンバーの似合う車でしょ。
よかったでしょ。いや、めっちゃよかった。
よかったでしょ。欲しくなったでしょ。
いや、欲しかった。もうだってあれ浩平さんが上げた、あの僕の場合はランクルのトラックピックアップだったし、あれずっと調べてますかね。欲しくて、もうずっと調べてますあれ。めっちゃだけど高い。最低でも400万ぐらいします。
ね、そうなんだね。
はい。直樹さんが、フォルクスワーゲンの、
タイプ3。
タイプ3。
タイプ3。あの、なんていうんですか、あれ、バン、ね、バン、
そうだね、
バンに直すみたいな感じかな。
かわいいですよね、あれ。
ステーションワゴンに近いの
ね。ああ、そうそうそうですね。あれ可愛くて、ちょっとね、直樹さんがね、荷物いろいろ乗せきれるので。あれで。あれで紫。かわいいっすね。いい。
可愛いかもね。
可愛いですね。
ちょっとやんちゃっぽくて。
あ、いいですね。なんか直樹さんらしいというか。
ちなみに浩平さんはやっぱ自分の欲しいのは。
僕ね、もうなんかね、こういう話して盛り上がりたいときにもう申し訳ないんですけどね。
ないか。
もうね、タクシー。
確かにそれは。その角度はない。
もうね、運転してる時間に仕事したいんだよね。
あー、なるほどなるほど。かっこいい。
正直
もう安全第一だもんね。一応とりあえず
本当そうなんですよ。
気をつけてほしいから。
本当そうだから、もうそういう風に思ってるんですけど、まあ買うなら旧車かな。
あ、なるほど。
今も旧車
だそうですよね。まあだけど
旧車好きなんですよ
今ね。黒のランクルのプラドですか。あれもね、浩平さんの象徴的な車になってますからね。
そうなのかな。皆さんね、すごいフォロワーさんから写真撮ったの送られてきたりするびっくりする時間だけどね。
もう分かりやすい
す、ね、沖縄市とか南部とか走ってる時に後ろから撮られて
る時に
送られてくるからね。
すごいすごい、それはすごいですね。
3回ありましたね今。
あ、マジっすか。うわ、すごいな。あ、そういえばなんか写真を撮られるって言えば、僕先週日曜日、まあ 遊びに行ったじゃないですか、うん、那覇の方に、うん、でちょっとショッピングモールに行ったら、うん、もうたまたまフォロワーさんに声かけていただいて、だったので、いやちょっと嬉しかったですね、やっぱり、
有名人じゃん。な
る
ほど。
いや誰が言ってるんですか。写真は撮られてないです、さすがに。
今ね、車の写真も撮られて
る。そうそうそうですね、車の写真撮られてちょっと怖いですね、拡散されたらね。へたら変なとこ行けないですね、
うん、そうだね。だからただね、うん、一番悔しいのは、はい、皆さんフォロワーさんとかに、うん、なんか街とかで会って、はい、あサンセットファームさんだって言われた時に、うん、はい、一番最初に子供たちのとこ行くんで、ね、写真通りだ。
確かにもう全然変わらない。
普通は全然勝てないね。子供たちの
一番の出てるのは公平さんですもんね。普通だったら社長の公平さん、そうそうそうそう、サンセットファームだって言って子供のとこに行く。
そうそうそうそう、本物だとか言
って。確かに
子供たち
たまにファームに来ると可愛いって
言われてますからね。
なんだったらその次に嫁ぐらい
さ、ね、ああなるほど、一番最高。
そうそうそう、こんな青い髪してるのね。
目立とう目立とうっつってやってるのに、そうそうそう、最後になるのちょっと悲しいですね。あなんかコメントでランクルかっこいいってなりますね。
あランクル、そう、はい、そうですか、ありがとうございます。
これさ、ね、タクシー今乗りたいってあったじゃないですか、はい、これは、うん、運転手を募集していいですか、例えば直樹さん。
ジミーちゃんみたいな。
ジミ
ーただね、ただ一番の問題が、うん、僕ね他人の運転を信頼してない
て。ちょっと待ってください。ちょっと本末転倒というか矛盾してますよそれ。
一応それはそうだよ、一応他人の車の一応一番気つかむようやな。
そう、うちの会社の面白いところで、はい、移動するとき大体俺が運転してる。
そうそうそう。確かにそう、
大体社長が運転してる。
そうそう、大体そうっすか。確かに。普通はね、
あのひどい時は社員がビール飲んでる。
よくありますね、よくある、よくある。まあ、小林さん運転がまあ好きっていう
のは好きなんですけどね、
一番の、まあ、信用できないっていう部分が最大のポイント。確かに、ね、ビールを飲む人に運転してもらってもちょっと困りまったりしますからね。
3年目いい話します。
さあこの時間はサンセットファームレディオをお送りしております。
はい、
まあ、2人目は浩平さんが人の運転は信用してない。
基本的に運転だけじゃないけどね。
そうなんですか。いろんな考えとかですかね。なんか運転に関してあのビール飲むっていうのに関して、はいはい、あの言うとか僕だっていう。でマリアさんが社長がハンドルキーパー少しは器用使ってほしいね。
お前が言うと重い。お前が言うと重いんだよ。
あでかきさんからは私も自分で運転するのが好きですっていうね、
そうなんだ。
はい、でちょっとねあの CM 中にねちょっと話したんですけど、うん、小江さんと直樹さんが直樹さんの車で、うん、小江さんが助手席で、うん、乗ってる話をちょっとねしてほしいんですけど、
そうそう、直樹さんと、うん、まあ軽トラだったのね、
そうですね、
直樹さんと、
ね、
あの那覇に向かってて、うん、なんかあの、ね、国際映画祭のイベントがあってね、
そうそう、
ね、
うん、でそれで、う
ん、もう本当に珍しく直樹さんが運転してたの、うん、
あはいはいはい、
でそれがギア車で、
はいはいはい、
で俺がその助手席乗って、うん、直樹さんと一緒に2人で、うん、そのコーヒー飲みながらやってて、でそれでわーって直樹さんが走ってたら、うん、よくさ道とかにボコってしてるとこあるじゃん、うん、そういうところでさ、うん、直樹さんスピード落とさないからさ、ドーンってもう飛ぶんかなぐらい、もうこのままフライトなのかなっていうぐらいの勢いで、もうケツとかもすっごい上がってるんだよ。ダーンとか言って、でコーヒーとかみんなであーあーってか押さえながら、でそれで直樹さん若干やっぱり今度のドーンの時は気にしたのか、うん、ちょっとスピード緩めるためにこうギアにこう手をかけようとしたら、うん、俺の手にそっと間違えて、自分ってずっと運転してる軽トラックだよ。それのギアを切り替えようとして俺の手にあーとか言う。俺の手に
添える、そう、手を添えるっていう。
助手席にいる人の手に手を添えたことある？
いやないですね。
俺マリア以外ない。
そうですね、嫁ぐらいですね。うん、さん添えてギアを変えた。
ガタガタガタガタ。
添えた後ガタガタガタ。段差よりひどいってね。軽トラで2人がそういうことを想像してやってるって、
ちょっとでもあの時ギアがなんかちょっと高かった から。
そう、そう、ギアの、よくあるギアの、あの、ヘッドの部分、
ヤンチャギアでしょ、ヤンチャギア。
ちょっと高くなって。
よくあるヤンチャギアでしょ、ヤンチャギア。
で、小平さんが、直樹さん、これちょっと、これどうなんすかみたいな。だけど直樹さん。
これもう、すみません、ラジオでちょっと言うけど、あのギアのどこがいい？
あのクリスタルが。
やんちゃなお兄さん方の、よくあの、なんだあのクリスタルとか、骸骨とか、どこがいいんだあれの。
まあ、一つそれぞれ好みあるんですから。
もう買った時がついてたんだよ、オプションとして。オプションとして買った時からついて
た。ギアは短めのレーサー。これがベスト。一番滑らない。
しかもあの時、直樹さんが、小江さんがこれね、突っ込んだ時に、小江さん、直樹さんこれどこがいいんだ、そうしたら直樹さんがこれがいいんだよって。そして実際ね、自分でギアを変えようとした小江さんの手を握って、ギアを。青やコーヒーをこぼす。
確かに。で、結果、あのやんちゃギアの軽トラに乗ってる農業者が一番お利口さんだ。俺の方がやんちゃなのが恥ずかしい。
確かに。
俺の方が社会的にやんちゃなのが、確かに。とても恥ずかしい。
髪色からね。髪色からすると。
性格的に。
実際は。
なぜそういうお兄ちゃんたちが上司に、ものを言えない。なぜだ、先輩と上司になぜものを言えないお兄ちゃんがクリスタルにする。ダメだ。短めのレザーだ。
ちゃんとね。
音がするのね。音がする。
性格通りに短めのレザーでいく。
みんなね、
そういう人
はあの、なんて常識がある方が実際やられますからね、なんか不思議なことに。
性格通りに合わせたら、俺のギア、ここ行っちゃう
とか、ね、死んだ。
この手の甲の毛が全部なくなる。
頭の上ぐらいまで。1メーターぐらいあるかもしれない。邪魔でしゃーねん。てか、上持たないで、これですよね。ハンドル。
今度ちょっとやんちゃネタ話そうか。農業あるある。農業あるあるやんちゃネタ話そうか。
いいですね。
もうおもろいかもしれない。
引き出しいっぱいあるかもしれない。
いっぱいあるかも。
しかもね、直樹さんね、もうちょっとね、しかもあれのおかげで、直樹さん、その車、廃車にしたんだ、しかもその理由が、クリスタルに変えてるから、バックとギアを間違って、前方にスムーズに踏んだら、パーンって前にぶつかって、廃車っていうね。
結局、自分で壊す。あのギアを使いこなせなくて、自分で壊したっていう。
直樹さんもう自業自得ですよ、もう。
今ギアをこう真似てたら壁に手を打ちました。このコロナ特有の壁に手を打ち
ました。アクリル板がね、それぞれやりますからね。じゃあこれアクリルなかったら浩平さんの顔をグーパンチしたかもしれないですね。
じゃあそこはそうと、
ね、あ、そうそうですね、そうとね、浩平さんのマイクをそうと、
こんな話で4分使ってしま
った。4分使ってしまった。まあまあ使ってしまった
な。今後結構くだらない話
もいろいろね増えていくので、
すいません、よろしくお願いします。ま
あ、こういう話がねいっぱいあるのでね、僕たちはね、まあね、この何やってんだっていう話なんですけど、まあインスタの浩平さんの投稿でですね、何のためにやってるのっていう投稿があったんですけど、それをねちょっと詳しく深掘りしていきたいんですけど、
よくうちのファームに来たお客さんとか、はいはい、DM でもコメントでもあるんですけど、
はいはい、どういったコメント
ですか？うちのファームで、こうやっぱりお客さんに花を収穫し放題で、はい、価格も自由っていう提供の仕方をしていて、で、まあ、一般的に見てね、あんだけ電気もついてるし、うん、まあ従業員もいるし、花もあれだけあるし、うん、これだけの大面積、うん、相当なお金もかかってるんだろうと、はいはいはい、そういうことで、要はなんでこれをやってんの、これ儲かるんですかっていう多分質問ができないから、なんでやってるんですかってなってしまうのよ、
お客さんとしては。もうこの応援金として、
そうそう、謎が多いみたいな、
という、
そうそうそうそう、それその質問がすごく多くて、でそれに対するアンサーは、まあお客様とかね、フォロワーさんのおかげで、まあファーム自体でも実際にまあプラスですよっていうことをお伝えできるなっていうことと、あともう一個ね、まあさっきも話したんだけど、1年前からまあこういうふうに花を収穫自由に いくらでも持ってってください、はい、で価格も自由でっていうのをスタートしました、うんうんうん、でそのサービスのおかげでですね、うんまあ、年間1万人の集客を実現させ、うん、でフォロワー数もね、かなり伸びてですね、うんもうすぐ1万人になるかっていうところまで来ました、うんはい、でとうとうですね、うん、これまあどんどん僕から話を聞いていくと線でつながっていくと思うんですけど、うん、とうとうファームを出てうちの花がですね、
う
んファミリーマートに並ぶことになりました、はいはいまあ、まず読谷の8店舗と嘉手納の1店舗で、はい、全9店舗でスタートするんですけれども、はいはいまあ、当然ですよ皆さん、うん僕たちがもう何考えてるか分かりますよね、うんうん、沖縄にはファミリーマートが350店舗近くありますよ、う
ん、はいはいはい、はい、
ありますね、
うん、まあ地消資産、うん、取りましょうか、はい
そういうことなんですか
皆さんちょっと皆さんの協力が必要なのでね、
う
ん、
そうですね、
はいぜひファミリーマートで、はいはいまあ、僕らの花を見たら、うんまあ、ファミカフェと花は買いましょうと、う
ん、あいいですねありがたいインスタ見ていただいたら分かるんですけど、うん、重機もこの花を置く、はい、重機っていうんですか、うん、ディスプレイも結構ね、はい、ちょっとこだわってるので
そうですね、うん、公式の発表またまだできる時にやりますので、はいうん、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思いますよ、
は
い、
カテナのもう一店舗はどこなんですか？
ですね、ドームがあるじゃないですか、嘉手納ドーム。
うん、ああ、野球場と
あった。あの前にあるファミリーマートだと思いますね。
なるほど、なるほど、はい。バイパスの方の方ですね。はい、あ、なるほど、なるほど。
だから、インスタの投稿でね、うんなんでこんなことをやってるのかっていうのはね、うんまあ、答えとして、多分、僕がね、実際言葉で説明するより、うん、自分たち起こってるものを見ていただいた方が分かりやすいのかなと思いますね。だから、こう、僕らもね、ファームだけで、うんじゃあ実際に、価格自由にして、うん、収穫し放題にして、うん、そこでマネタイズきっちりやろうと思ってたかというと、うん、まあそれ以上の実は目的があって、
はいはいはい、
でその目的を達成させていくために、うん、線を点でつないでいってるわけですけれども、はいはいはい、点を線でつないでいってるわけですけども、うん、だその僕らがね、結構設計してるとこっていうのをね、うん、考えながら見るっていうのは非常に面白いと思いますよ。
確かに次何を企んでんだみたいな、
うん、そうなんですよ、
そういうのありますからね、はい、だけど直樹さんこれが想像できました？だってスタートした時から、
ね、それがスタートの時からはもう全く想像できなかったよね、
うん、そうですよね。
だからね皆さんちょっとね、うん、まだお気づきになってる方いないかもしれないし、まあ、気づいてる方もいるのかな、うん天才なんですよね。
急に株上げた。直樹さんをザッパザッパ切ってた。
まあ一応本当に点であるものから線につながったらもう、
うん、そうなんです。
確かにね、
ここにいる青髪は天才なん
だよ。なんか自分で言っちゃう。びっくりするんです
おお青鬼みたいな、なんかね、ちょっ
と社員の2人がボケない
と。そうですね、
何でやねんって
。ここはもう直樹さんさっきやられたんだから直樹さんやり返され
るそうそう、結果俺が盆栽になる。
急に
急に
そうだね、
社員が突っ込まない限りここで俺は盆栽になります。
そう、危ないですね、危ないですね。
そうだ、
はい、そうだ。
一応突っ込みキャラでもないけど、うん、まあまあ
非凡の男になります。
今度非凡ではないです
ね。お願いします。
こんなに一生懸命体って、ね、ボケてますからね、大江さんが。直樹さんちょっと突っ込んでくる。
そうですよ、
直樹さん
ここまで響かないとは思わなかった。ギャグとして投げたものがここまで返ってこない。
あ、分かった、アクリル板のせいです。
アクリル板
これが阻んでますね、
はい、
ウイルスも全ても
うアピールのために明日前髪切ってきます。
いや、急に小さんが、はい、急に
根元まで切ってきます。
いや、怖いな、丸坊主。もうすでに髪がないじゃないですか。ちょっとそれなんか全然変わってきますね、外しが。いやね、
はい、もうね、ぜひね、楽しみにしていただけたらなと。
いや、もう本当そうですね。ファミリーマートに関してはもう随時またどんどん決まっていくので、
うん、
いやね、これね、まあ、全店舗に拡大していくためにも本当に皆さんで、ね、うん、読谷のファミリーマートが全て花をなくすぐらいの
確かに、
ね、協力をしていただきたいなと。
皆さ ん、ね、僕がね、
まるでこの作品を
設計したようにね、話しちゃいましたよ、
はい、そうそう、
僕も今話しちゃいましたし、
ね、
うん、天才とか言っちゃいましたけど、うん、お願いだから買ってください。
そりゃそうだよな、
最終的に頭を下げる。それ皆さんが買ってくれないと、
それはそうだよ。
1点とも伸びません。
確かにお願いします。
確かにそうですね。
ファミリーマート様はしっかりしたビジネスモデルがある、ね、ちゃんとした会社なんです。
そうですね。
僕らみたいなのが関わっていいか分かんないなのであの売り上げが伸びないと、
そうです、ね、
10店舗にも20店舗にもなりません。
増やしていけないですからね。
だから皆さんお願いします、買ってください。
買ってください。本当です。
小江さんもねちょっとね出向こうとかなと思うので、ね、
はい、いろいろ
そうですね。僕たちもね買いに行きますので、うん、
社員で買うの。
社員で買います。
普通になんかでも欲しかったりとかね。
あ、今ファームで、ね、うん、今電子ギックがないので、はい、実際ね、あ、まあリリースはまだまだ先なんですけど、うん、まあ、うん、もしかしたらファミリーマートにしか置いてない可能性もあるので、うん、はい、実際そこで手に取っていただけたらなと思うので、はい、またね小菊もそうなんですけど、まあ、季節によっては違う、うん、あのスプレーマムを、
ね、そうですね、
まあ、試験的にですけど、ね、うん、まあ、どうなるか分かんないですけど、はいはい、まあ、それもね販売していきたいと思うので、うん、まあ、価格もそれほどなんていうんですかね、市場に合わせた価格というか、うん、なるので、もう皆さんに無理のないような感じになってると思うので、ね、
そうですね。でもう一個テーマがあって、うん、何でしょうか。やっぱりあのファームから外に出て、うん、はい、まあ市場がね、うん、広がるわけじゃないですか。
そうですね、う
ん、で、はい、それと同時にですね、僕はね花の多様性というのをね皆さんにお伝えしたい。
あ、多様性という
と、伝承菊とか菊といえばっていうイメージあると思います、
はいはい、
ただです ね、まあ、ありますね、サンセットファームの菊に関しては、うんうん、たくさんのカップルとかね、
あ、確かに
本当ロマンチックな気持ちになってファームに来ていただいた方が見ていただいて、うん、その中でね、僕たちがお客様といろいろ話をさせてもらって、うん、我々ファーマーが育てた花です。
いや、うん、本当ですね、
ロマンチックなストーリーがある花ですよ。
いや、うん、間違いない。
これあの僕はね、あの大げさじゃなくて沖縄一、いや日本一、いや、うん、世界一だと思ってます。
いや、間違いない、
はい、なのでですね、サンセットファームのロマンチックな花、うんうん、世界一ロマンチックな花をですね、うん、
はい、
ぜひ、菊はどうだとかバラはどうだとかっていう、うん、そういう概念を超えて、うん、多様性を持って見ていただきたい。
いや、本当ですね。
そして、毎日のように楽しんでいただきたい、
うん、
そして、ロマンチックにプレゼントしていただきたい、
うん、いや本当ですね。
まあ買ってもらいたいってことですね。
最終的には、は
い、最終的な。
それでは皆さん、はい、ぜひ買ってくださいね。